皆さん、こんばんは。久しぶりですけども。3ヶ月、4ヶ月ぶり、5ヶ月ぶりぐらいですかね。IR チェック行きたいと思います。よろしくお願いします。はい。2022年1月27日ですね。本日の IR 情報をチェックしていきたいと思いますが、その前に、昼間のね、マーケットの状況を見ておきたいと思います。もう、悲惨ですね、これは。もう涙が止まらないという、そういう状況かと思います。特に、まあ、ひどいのは、マザーズですよね。マザーズ。もう死に続けて、去年の11月半ばからもうひたすら下がり続けてるっていう、状況で、今日、さらに、6%強。一時7%ぐらい下がってたんですかね。ということで、もうとんでもない下げになってるということですね。もうマザーズ持ってた方は、もう残念としか言いようがないと。で、日経平均が3%下がったということで、まあ、アメリカと海外とかと比べても弱いなって感じですね。で、夜間は多少戻してます。26,600円までですから、400円ほど戻してる感じですね。場中よりはね。海外見ると、今イギリスなんか、イギリスはプラスです。で、ドイツ、フランスあたりはマイナスですけども、寄り付きやすいところから始まって、プラテンしたりもしてるんで、まあ、なんか日本だけやられたなって感じですね。はい。いやー、まあ、厳しいですね。まあ、昨日 FOMC があってね、やはり利上げするんですよねっていうことで、マーケットが改めて、意識したというところでしょうかね。はい。まあいいでしょう。はい、行きましょう。本日の IR チェックいきます。はい。今日は結構決算多くって、IR で275件ですね。275件。目立ったところをね、見ていきたいと思います。AB カンパニーでしたっけ？最近上場したとこですね。クシム、キッコーマン、優待変更。おー、どうするのかな。優待ね、やめるとかが流行りですけどね、今ね。どっちかというと、拡充かな、これは。この何年以上保有っていう条件をつけるのも増えましたね。どうなんや、これ。若干増やした感じかな。保有期間長い人にね。多少は株価対策になるかもしれないというとこでしょうか。適当に皆さんコメントお願いします。気になる IR とかがあればコメントしていただければ取り上げるかもしれません。大塚、業績予想の修正見てみましょうか。あ、減額ですな。大塚ホールディングス。結構減額ですね。売上同じぐらいですけど、事業利益、営業利益20%強減額ということで、理由としては、なんやかんやありますけども、円安、プロモーションでの売上原価増、などなど、一過性損失100億、などなど、まあ、いろいろですね。まあ、四半期も今決算ラッシュになってきてますけども、注目はやっぱりその原料高でしょうね。企業間物価なんか非常に上がっているし、原油価格などの燃料価格も上昇していると。これらが、原価高、結果的に営業利益の減少をもたらすということはみんなある程度想定してるんだけど、どれぐらい実際財務数値に現れるかは、これから見てみないとわかんないっていう状況ですね。いきましょう、次。セルソース。透明デバイス、ザイマックス、メディアドゥ、メディアドゥ、新設分割か。パーク24、ST、あ、ST 見ましょうか。若い社長さんで結構目立ってますよね、今ね。ST。あ、違う。それは違うわ。 エステは鈴木社長ですね。鈴木社長。売上減、営業利益減ですか。ちょっとまあ苦戦ですね。まあただ特需があったんでしょうね。去年がね。コロナ禍での特需があったでしょうから、反動減というところでしょうかね。もう一期前と比べたいところですね。カナレ電機、村木、キングジム業績予想修正。いつもお世話になってます、キングジム。減額ですね。売上減の利益減ということで、良くないですね、これね。文具事務用品、インテリアライフスタイル事業ともに需要が、想定を下回ったと。良くないね。日本製菓。まあまあ、決算まあまあなのに今日かなり下げた。もう今日全部下がってるからね。一等中、調理、阪急阪神リート。あ、GMO フィナンシャルホールディング、GMO を見てみましょうか。増収増益と、売上25、7%増、営業利益25%増ということで、好調ですね。正式な数値は2月3日ですが、速報ですということで、これは嬉しいですね。ただまあ理由がちょっとあれか。暗号資産の環境背景に大幅に取引高収益を伸ばしたと。これちょっとどうなんかね。続くのかどうかってとこですよね。暗号資産に対する取り締まり強化されるでしょうからね。ちょっとぬか喜びになるかもしれないですね。これはね。夜間の反応を見てみましょうか。7177ですね。7177。GM、夜間。特に取引なしと。みんなあんまり関心なし。はい、次行きましょう。あ、日清製粉来ましたね。これ私好きな会社ですね。日清製粉グループ。減収増益か。値上げかな。これも増益はね。日清製粉。お世話になってます。ね、食品製造関係はなんかね、小麦粉の値段上がってますよね。業績を見てみると、製粉事業、この辺か。製粉事業、売上、利益めちゃ増えてるな、これ。30億増えてるんか。要因は、価格改定ね。6月および12月に業務用小麦粉の価格改定を実施。このあたりでしょうな。だから、量的にはちょっとね、コロナ禍ということもあってあまり売れなかった面があるかもしれないが、あらりが上がったよということですね。いいですね。これは嬉しい。はい、質問来てますね。公認会計士は株買っていいんですか？いいです。もう当然、インサイダー情報とか持ってたら、持ってるところは買っちゃダメとかっていうのはありますので、まあ一般の人と同じですね。はい。あと、まあ監査をしてる会社の株は買ったらいけないとか、まあ当然ですよね。そういった縛りはありますけれども、買っていいです。はい、続いていきましょうか。2ページ目。出ましたね。あ、東映アニメね。東映アニメ爆上げてましたよね、これ。東映アニメ業績予想修正か。情報修正か。こうね、ネットフリックスとかが狙ってるんじゃないかっていう、ただの噂ですけれどもね。あったりして。で、また巣ごもりであったと、コロナ禍だったのでね、大きく上げたんですよね。これは、チャート見ときたいな。ね、東映アニメ4816。SBI さんの使わせてもらいましょうか。4816。東映アニメ。とんでもないチャートですね、これ。すごいな。めちゃくちゃやな。2万5000までいってたんですね、これ。去年ね。 これが今8000円ということですね。ただこれ8000円でもですよ。これ業績修正で上方修正したとて、300円でしょ。EPS 300円に上方修正だから、株価が今8350円ですから、PR で言うとどうですか ?24 倍ぐらい。8350÷300で27倍、28倍か。ですので、まあなかなか、こんだけ下がったと。これだけ株価下がってるのになんか、そんなに割安感ないっていう残念な状況ですね。ただまあ、こう、投資家としてはこう応援したい会社っすよね。この、なんといってもこう、この修正理由がいいですよね。欧米や中国におけるドラゴンボールシリーズ、ワンピース、デジモンアドベンチャーシリーズの商品化やゲーム化権に加え、国内でも配信権販売が好調だったということで、もうまさに日本のね、こう、コンテンツをね、グローバルに、販売しているということでね、すごく嬉しいですね。はい。行きましょう。次ですね。東映アニメ、情報修正ね。弁護士が来ましたね。これ前回のセミナーで取り上げましたよね。弁護士 .com。これは気になる。今日ストップ安やったんですよね。ちょっとだけですけどね。売りの株数ちょっとだけでしたけど、とりあえず張り付いてましたよね。はい。弁護士 .com。これは良かったね。売上50億で前期比31%増。営業利益が274.4%やから3倍、4倍近くですよね。今日バチを張り付きでストップ安だったんで、多分もう、どうせ悪いんやろっていうことで、売ってた人たちがこの決算見て、あれってなってるんじゃないですか、これ。通期が売上70億でしょ?で、利益予想は出してないという状況ですよね。夜間見てみましょうか。6027ね。6027。これストップ安ね。4070円で引けてますから。チャートもすごいね。ひどいね。1万4000円、5000円ぐらいまで行って、ひたすら下がり続けて4000円っていうね。すごいチャートですけどね。夜間。プラス500円。いい感じっすね。だから今日、場中、700円下げて、夜間で500円戻してるっていう状況っすね。これだからストップ安で買った人は良かったっすね。まあ、これ、単純に決算の内容評価されてるというところでしょう。決算説明資料も見てみましょうか。こちらね。ここは本当経営がね、見事なのと、創業者の衆議院議員の方がね、経営、また取締役に戻られたんですよね。ということで、こう、目に見えない追い風が吹くのかもしれないですね。ここは、このグラフが面白いですね。ああ、いい感じですね。これ、いいでしょう。まあ、このグラフ見たらわかるように、この弁護士支援サービスっていうのはもうピークアウトしてるんですよね。成長を牽引してきたんですけれども、もうこう、マーケットを天井を打ってると。なぜならば、この弁護士 .com の弁護士向けサービスは、登録してる弁護士が2万1000人なんですけども、国内の弁護士数ってだいたい4万人なんですよね。なんで、もうすでに日本国内の弁護士の半分が登録しちゃってる状況と。で、当然4万人の弁護士の中には、もう年配の先生で、ネットとか知らんしっていう人ももちろんいるし。で、大きなね、弁護士法人に勤めていて、いわゆる、まあ、会社員的な弁護士もいるから、使わない人だっていっぱいいるわけですね。なんで2万人登録ってほぼもう限界なんでしょう。なんで、ここ伸びないんですけど、この会社がすごいのは、その後、このクラウドサイン伸ばしてると。で、このクラウドサインの伸びがいいっすね。これ詳しいグラフあるのかな?クラウドサイン。これや。これがすごい。この 直近の第3四半期で762でしょ。7億6200万ですと。762。で、その前の四半期が6億5800万なんで、売上が四半期で1億400万増えてるんですよね。104増えてる。その前の四半期はどうだったかというと、658-582で76、7600万増えてるんで、加速ついてるってことですよね。パーセントで計算してもそうなるでしょ。一番伸ばしたいクラウドサインのビジネスが、加速度を持って売上伸ばしているということで、良いと。いい決算ですね。で、このクラウドサインビジネスの中で KPI になるのが、この契約送信件数。3ヶ月の間、四半期の間にどれだけ、利用されたかってことですよね。これも今回よく増えてます。ちょっと停滞してたんですけど、去年の第4四半期から直近第1四半期、このあたり停滞してたんですが、その後、これちょっと見切れてるな。ちょっと見切れてるな。こんな感じで見えるか。これ10万件増えてるんですよね。いや、正確に言うと15万1000件増えてるんで、利用量がこの四半期で 15% ぐらい増えてるんですよね。なんで、これはいいですね。いい決算。今日ストップ安で投げた人ちょっと残念でしょうね。いい決算ですね。長期的に見ると GMO なんかも同じサービス提供しているので、どこが勝つのかわかんない状況ですけど、とはいえ、いい感じですね。ただ遡ればこことかすごい伸びてんのか。ねえ、クラウドサイン。この去年の第2から第3もこれ、売上で言うと1億ぐらい増えてるのか。でもいいか。いや、満点ってことなんじゃないな。ここの、去年の2級から3級の伸びすごいですよね。ここ1億200万増えてるんで、だからこの直近2、3四半期ぐらい見ると、もうすごい良かったなっていう感想だけど、もうちょっと遡ると、もう一声っていう見方もあるかもしれないな。ただ、いずれにしてもバリエーションがとんでもないんで、売上高70億の予想ですよね。売上高70億の予想で、今、時価総額が、1000億ぐらいでしょう。なんで、どうなんだって感じですね。はい。でも、落胆する内容では全然ないですね。とりあえずにっこりですな。アートネイチャー。ね。空港施設。セゾン。ブルボン。この間ルマンド食べたから見てみよう。ブルボン。いいのか？売上が減。ただこれ収益認識、売上の計上のね、会計基準変わってるからよくわかんないですね。利益はかなり増えてるんで、利益面で見るといい感じですね。ここは、年末とか冬場に儲かるビジネスなんですよね。で、133円。利益予想133円でしょう。株価は2208。ルマンドっていつ食べても美味しいっすよね。139円。夜間は特に出来高なしね。2309円だから、EPS 予想133円で見ると、2309÷133で PR17 倍。そんな感じか。贅沢ルマンドありますよね。なんかでかいやつね。はい。ブルボン、日本を代表する企業ですね。日報、稲荷サーチ、アルテ、 河内薬品、野村不動産。信越化学やな。これ見とこうか。業績予想の修正。信越化学。絶好調ですな。売上20%上方修正で、営業利益で40%っすね。さらに増配と。もうこれは嬉しいな。情報修正の理由は全然書いてないよね。ちょっと不親切ね、これ。もうちょっとなんか、半導体関連需要が絶好調でとか書いてほしいっすよね。単身に書いてんのかな？単身見てみよう。これすごいな。信越化学。ただまあ、マーケット織り込んでるんでしょうね、これ。夜間先見とくか。4063。夜間。あ、上がってるな。5%上昇。場中で430円下げて、夜間で1000円上げてるんで、まあ、ポジティブな評価ですね。理由見ときましょうね。業績予想の修正。この、ここか。これか。ちょっと今、吟味してます。生活環境基盤材料、電子材料。伸びてる。特にここが伸びがすごいのか。生活環境基盤材料。これなんや？これは、塩化ビニール。世界の堅調な需要に支えられて製品価格が維持されました。塩化ビニール。化成ソーダ。塩化ビニールって何に使ってるんですっけ？住宅不足や社会インフラへの投資。まあそういう建設系の需要が旺盛だったということですかね。シリコンウェハーが好調だったからの情報修正じゃないんですね。まあこれもシリコンウェハーも好調だったんだけれども、売上高も情報修正しているし、営業利益も情報修正しているが、情報修正だから去年よりも伸びているが、ただ、伸びが著しいのはむしろこっち。生活環境基盤の塩化ビニール、化成ソーダなどか。そうなんすね。なるほど。だからポジティブに反応してるのかもしれないですね。正直、半導体の調子がいいって、もうすでにマーケット織り込んでるじゃないですか。織り込みすぎるぐらい織り込んでいるので、むしろこっちが伸びてることでポジティブなのか。面白いですね。機能性材料も伸びてるけど、そんな大きな伸びじゃないね。情報修正の理由はやっぱあんま詳しくは書いてないね。他行きましょうか。東宝チタニウム。ライドオンエクスプレス。見てみようか。情報修正か。銀の皿ですよね、ライドオンエクスプレスってね。まあ、引き続き良かったってことか。画面見えてます？ぼやけてる？なんか僕の画面も確かにぼやけてるな。見えてますかね？クリアに見えてるという方はクリアって書いてください。ライドオンエクスプレス。ただこれ、ピーク感めちゃくちゃあるな。情報修正してるものの、 ありがとうございます。折西人さん、ハントさん、ありがとうございます。これ、情報修正してるんだけど、情報修正したとて、去年の売上とほぼ同等、営業利益に関しては去年よりも減益ということなんで、これは、厳しいんかな。夜間見てみようか。6082。あ、上やな。ポジティブに反応してますね。まあ、昼下げすぎただけかもしれないけど、昼下げた分は戻してますね。チャート見てみようか。よくわからんな、これ。ガタガタや。まあ、コロナの時に思っきり振り上げたってとこですね。3000円超えまでいったと。あ、クリア。皆さんありがとう。カクさん。猫さん。トリーバードさん、ありがとうございます。ワンワン工場長さん、ありがとうございます。はい。行きましょう。富士電機ね。富士通。この辺でかすぎてあんま見る気にならないな。まあでも見とくか。富士電機。おお、すごい。めちゃくちゃいいな。これいいっすね。売上10%増で、営業利益で言うと2倍強。何がいいんだろう。ああ、これか。製造業の設備投資の持ち直しの動きが継続。このあたりですね。工作機械関連の需要が高水準で推移。自動車の電動化、省エネニーズの高まり、器具分野、オートメーション分野、半導体分野の需要が大幅に拡大ということで、まあ、ええ話ですね。嬉しい。円安もポジティブなのかな？いい感じですね。富士電機っていう社名の会社、ほんとたくさんありますよね、その非上場で。ね。日本で最も多い社名かもしれない。富士電機。富士通。安律どうだこれ。安律は？これ個人投資家人気でしょ？下方修正か。あ、これ結構厳しいんじゃない？5G 関連ですよね。ああ、半導体不足の影響で納期の長期化か。これ厳しいんじゃない？夜間見てみようか。6754。夜間、あ、プラスか。まあ、昼間下がったからな。どうなんや、これ。どうかな。1519円でしょ？下方修正後でどうだ？ 102 円か。まあこんなもんかなって感じか。PR15 倍ぐらい。ある日？ある日が暴落したの？あ、そうなんすか。IR 出てたのかな。ある日。見てみましょうか。ある日。全然関係ない変換をしてしまった。ですね。ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。ある日何番だ？7198。あ、結構下がってるのか。7198ね。フラット35の販売ですね。 どうなんだ。こんな感じ、バリエーション的に差がつけるのか。どうだ。なんか出たのかな、ニュースは。レーティング、格下げか。あ、これ見れないのか。あ、レーティング変更あったみたいですね。売り仕掛けられたんじゃないですか。ある日ね。バリエーション的にはどうなんすかね。ある日。まあ、とりあえず、すごい伸びるビジネスってことはないっすよね。あんまり僕詳しくないけど、国内で住宅ローンやってるだけじゃ伸びないもんね。あ、でも債権管理業務とかやってんのか。債権回収ね。ああ、いろいろやってるわけだ。ある日。そろそろ決算発表？見えてるかな、これ。これ、11月の第2四半期の決算ですけど、EPS 161円か。ちょっと業績減速感あるよね、これ。161円で、現時点株価が1069だか。PR で言うと5、6倍か。6倍ぐらいか。あー、菅政権か。住宅ローン工場減らすって言ってましたね、菅さん。もう今や、もう投資家界隈からもう最悪の評価を受けている菅政権じゃない、岸田政権。すいません、菅さんは良かったんだよ。菅さんは良かった。ワクチンみんなに打ってくれたし、やるべき政策実行してくれたけど、岸田さん。なんでこんなマーケットを嫌いなのっていうね。住宅ローンね。住宅ローン控除減らされるんだ。これはなんか、あえて買いたくないってとこですよね。で、レーティング下げられたと。というか、まあ、だから、岸田政権のためにレーティングを下げ、それによって株価を売られたという、そんな展開ですかね。やれやれって感じですね。とりあえず皆さん、岸田政権に対して思うことを一言ずつコメント書いてください。はい。まあ、国内に関して言うと、菅さん良かったよね。菅さん悪く言ってない。もう間違い。まあ、いい間違いです。岸田さんです。ね、岸田さん。功績は広島にオバマを連れてきたところですね。そこが岸田さんの最高の業績ですね。はい。アドバンテストか、半導体絡みで見とくか。まあもう、想定通りの絶好調ですね。まあ、織り込んでるんでしょう。夜間見とくか。6857。プラス、プラテンしてるけど、昼間の下げを取り返すほどではないんで、もうなんか自律反発かなってぐらいの感じですね。今年は半導体投資、半導体関連企業への投資って難しいっすね。あ、岸田さんに対する苦情が今、続々と集まってますね。キッシーは経済音痴。鋼鉄。岸田さんは空売りしてるに違いない。どうかな？ 財務省の言いなりにならないで。もう宏池会だからね。宏池会だから、財務省なんです。はい。岸田首相の経済ブレーンって竹中さんとか言われてるけど、どうなんでしょうね。誰がブレーンなのかよくわかんないですね。言うだけ番長。ひどいね、この番組。みんなでこう、夜に岸田政権の、に苦情を申し上げる番組ですね。岸田ショックに反論。まあ、どうなんでしょうね。 確かにタイミングが悪かったっていうのはあると思うんですよ。岸田さんのことを擁護するならばね、もう上げに上げたところで、株価はかなりいいところに来たところでの交代だったんでね。いや、とはいえね、なんでなんか金融課税増税やねんとか、自社株買いなんであかんねんとかもね、やっぱり納得いかんな。はい。目をつけられないように。気をつけよう。次のページ、3ページ目いきまーす。ゴールドクレストとかいいのかな？マンション売れてるんでしょう。いいね。すごいな、これ。マンション売れてるからね。バンバン建ってるしね。ここなら、エステートマンハッタンさん。いや、ここならはもうとにかく高いね。バリエーションがね、ちょっと高すぎるよね。ショッピングカートですからね。ショッピングカート、ショッピングモールで時価総額まだ500億ぐらいありますよね、ここならって。いや、違う、それはベースや。ごめん、間違えた。それベースです。今、ここならとベース混同してました。ここならは、ビザスクみたいなやつですよね。スキルをオンラインで売買するやつね。これは、わかんないですね。今、バンバン CM って伸ばしてるんですよね。なんぼだ。ここは200億か。どうなんかな。ランサーズとかでしょ、競合で言うと。ランサーズ時価総額見てみましょうか。ランサーズ時価総額45億でしょ？クラウドワークスは？ 129 億でしょ？これで、ここならの時価総額200億ってちょっと高すぎないって感じですよね。やっぱクラウドワークスとランサーズと並べてみた方がいいんじゃないですか。あるいはビザスクか。まあビザスクちょっとすごいからね。ちょっと、抜け出てるからね。あとは、これね。この残念な IR をちょっと触れましょう。この。グレーステクノロジー。粉飾により上場廃止というかなり稀な例で、これはもう僕今日買いましたけど、株主総会行きます。これ上場廃止になるので、株持ってても換金するのが難しいんですよね。だからこのまま持ち続けると非上場企業の株主になるということで、になります。配当ももらえないだろうし。まあ、もう諦めましたっていう IR ですね。すんませんでしたと。で、これね、よく粉飾これ見つけれたのかっていう質問がね、ちょくちょく来るので、ひねのさんなら見つけれたと思いますかっていう、質問が来るので、それに関して言うと、正直、無理でしたね。まあ、これなぜ難しかったかというと、これ去年はめっちゃ怪しかったんですよ。決算。2020年の3月の決算ですね。これはね、めっちゃ怪しいんですよ。なぜかというと、この年ですね、2020年3月決算ですね。売上高19億なんですよね。で、どこがおかしいかというと、わかります？ここなんですよ。売掛金が8億あるんですね。これ、どこおかしいかわかります？売上19億、1年間で売上19億の会社が、この決算の時に売掛金が8億あるんですよ。だから、まあ、単純に売上19億の会社ですと、1ヶ月の売上で言うと、まあ、なんぼだ。 1億5800万ぐらいでしょ。で、それに対して売掛が8億3700万ですから、売掛これ5ヶ月分ぐらいあるんですよね。この時点では怪しいんですよ。あれ多すぎないって。これってその売掛が異常に増えるのって粉飾とかの兆候なんですよね。この時点では怪しいんですよ。で、時系列でいきますね。これ2020年3月でしょ。なんかこれだいぶ怪しいぞっていう状況ね。で、次の四半期の決算見てみましょう。これ見ると、次の四半期の売掛は9億なんですよ。さらに増えてるんですよね。だから6ヶ月分ぐらいあるんじゃないって。これさらに怪しいんですよ。もうこのタイミングで決算短信見てたら、おいおいおいってなっています。で、さらに時系列いきますね。次の四半期の売掛金ウォッチすると、これ見て、これ13億でしょ。ますます怪しいっていう。とんでもなく怪しい状況なんですよね。で、次の四半期ね、第三四半期、12月末どうかというと、これ連結決算になってるんですけど、ここで僕騙されたんですよ。あれって減ってるんですよね。9億になってるんですよ。減った。12億まで増えたけど、売掛金が9億に減った。つまり入金があったっていうことなんですよね。結果的にこれは後のその IR で分かったのは、経営者が自分の金を入金してたっていう、普通やらないんですけど、メリットがないので。普通やらないんですが、経営者が自分の金突っ込んでたから、この売掛減ってるんですけど、そこまではわからないですよね。で、さらにこの第4四半期の決算で見ると、売掛が、9億から、6億になってるっしょ。ここで、僕この時点で決算見たんですよね。なんで、あれ怪しかったけど、ちゃんと入金あるやん、大丈夫やんっていうふうに思っちゃったんですよね。これ売上26億でしょ。だから売上も増えてるわけね。まあ、嘘だったんやけどね。嘘やったんやけど、まあ、それはわかんないから、売上26億で、1ヶ月あたりにすると2億ぐらいの売上なんですよね。で、売掛見ると、6億でしょ。だから売掛金2ヶ月分ぐらいになっちゃってるんですよね。だここで、なんかこう、一時的に売掛が増えたっていうことは、例えば、特定の取引先から、大口の取引先から入金が遅れていたとか、そういった何らかの理由があって遅れてたんだろうが、とにかく入金があったんで、粉飾じゃないなと。仮に粉飾だとしても、マックス6億だろうなというふうに私なら考えます。ところが、何十億って話あったんで、もう完全に想定外ですね。綺麗な決算書なんですよ。この直近の決算、通期の決算なんかはね。で、新工期の第一四半期でしょ？これがまあ最後の決算短信になったわけですけれども、これで売掛が5億でしょ？減ってるんですよね。だからやっぱわかんないですね。途中経過で見たらおかしいなって思うんですけど、今決算見たら、なんか怪しかったけど、やっぱ大丈夫やんっていうふうに見えますね。僕は無理ですね。で、特にその経営者が自分のお金を入金するって普通動機があんまりないんですよ。ね。まず、なんでってなるじゃないですか。だって自分の持ち株売って換金して、これは仮説ですけどね、持ち株売って換金して入金してたとは IR されてないので、これは私の推測ですが、まあ多分持ち株を売って、グレステクノロジーの株を売って換金し、税金も払って、そしてそれを入金してたわけですよ。さらに言うと、グレステクノロジーってその粗利率めちゃ高いビジネスなんで、一旦入金したお金ってほとんどバックしてないと思うんですよね。なんで、ものすごい水に切ってたわけです。まさに。普通やらないですよね。やる動機がないから。 動機があるとしたら名誉欲とか、その投資家に対して、まあ、いい顔をしたいっていう、その、どっちかというと、金銭的な動機じゃなくて、精神的な動機なんですよね。これは、わからんな。監査法人はこれ訴えられるんじゃないですか。同業の方にお気の毒ですけども。ただね、会計士のこう、なんというか、良くないところというか、まあ、癖なんですけど、入金あったら大丈夫っしょって考えちゃうんですよね。僕さっきそう言いましたよね。入金あったら大丈夫やろっていうふうに考えがちなんですよね。ダメなんですけどね。ということで、これは難しい。去年の第三四半期の時に怪しくないですかって聞かれたらめっちゃ怪しいですって答えてたと思いますけど、この直近の第一四半期の決算見て怪しいですかって聞かれたら、いやって普通ちゃうって思う返すと思います。先物見てみましょうか。夜間。プラス440円ということで、昼間の下げを半分取り返してる感じですね。アメリカは？ダウ CFD がプラスですね。なんかもう日本だけ売られたみたいな感じっすね。グレステクノロジーはほんとこれ、とりあえず僕株主総会に出席したいと思います。多分招集されると思うんで。また機会があれば報告いたします。あとは何かありますかね。これ結局ね、IPO 前に経営者が自分の身銭切って入金するとかって動機あるんですよね。IPO するともう爆撃じゃないですか。経営者の持ち株ってめちゃくちゃ値上がりするんで、IPO の直前に、うわー、売上がノルマに達してないな、計画に達してないな、だから各売上計上して自分の身銭切って入金する、これはやる、それやった後に何十億っていう風な資産が形成できるから、やっちゃダメなんですけどね、推奨してるわけじゃないですけど、やる人が出てくると思います。でも今回のグレーステクノロジーみたいに上場してもうしばらく経って、それなりにこううまくいってる状況で、なんでって、なんでかなって感じですね。こういう場合、経営者のお金が返金されるのかどうかっていうことですけども、法律的には貸付金になると思うんですよね。経営者が自分で、株売ったお金を会社に貸してたとしかこう説明できないと思うんで、おそらく貸付金。経営者亡くなられ、他界されているので、相続人の相続財産になるのではないかと思います。で、これ、課税されますけどね、相続税。まあ、仮に20億貸付金あるとしたら、半分ぐらい、10億ぐらい税金で取られることになりますけども、まあ、経営者側サイドの資産でしょうね。まあ、投資家としては当然納得できないですけどね。ただそういうふうに処理されるんではないかと思います。友人代表アロンさん。自腹で CM も売ってたと、なんかそれ本当なのかどうかわかんないですけど、そういうふうなコメントを何人かから拝見しました。これはただ嫌な予感してほしいんですよね。自腹でし、経営者が自腹で CM 売ってたっておかしくないっていうふうに思うべきなんですよね。え、なんでって。美談のように見えるかもしれないけど、やっぱ公私混同なんですよね、それって。まあ、会社にとってはプラスになる方面での公私混同なんですけども、やっぱり公私混同なんですよね。だから、良くない？逆もあるかもっていう予感とか、個人と企業の線引きがどうなんかなっていう嫌な予感をしないといけないポイントなんですよね。そうそう、感心しちゃうんですけどね。ちょっとただそれ事実かどうか僕知らないですよ。そういうふうな、それがもし本当だったらっていうことですけどもね。あとは気になる。日 これからの日経はどう考えてますかと。ココナココナさん。よくわかんないですけど、このまま、大幅調整っていう展開にはならないんじゃないかというふうに私は見ています。利上げす、まだ、これからだからね。利上げするのこれからだし、量的な引き締めもまだこれ、まだテーパリングしてる段階なんで、崩れるにしてもまだ早いかなっていう気はしますけどね。2回3回ぐらいの利上げを、マーケットが、まあ2回3回の利上げを実際やった。多分今年の年中盤から後半にかけておそらくやる。で、その時に、インフレが、減速している、マシになっているっていう状況であれば、マーケットは割と安心すると思うんですよ。でも、今年年をにかけて2回3回と利上げしていったのに、全然インフレ止まらないよっていう展開になってきた時に、はわわわわってなるんじゃないかと思います。はい。まあ、このまま崩れるかもしれないけどね。よくわかんないです。もうそれよりは、ちゃんといい企業を見極めて、いい企業に長期投資するということを重視しております。はい。他は、キャノンね。キャノンの決算。今日先出てたな。飛ばしたけど。キャノン。どこだったかな。あ、ここか。これか。キャノン。いいんすよね。数字ね。いいっすね。増収増益で。これただ何が要因でいいのかってことなんですよね。じゃこれ見にくいんですよね、キャノン。別にキャノンが悪いわけじゃないんだけども。この辺か。売上。よくわからんな。セグメントで見たらいいのか。セグメントで見ると、ちょっと字小さいですけども、プリンティングが、利益で言うと、780億増益なんで、プリンティングがいいってことか。イメージングもいいな。両方いいのか。720億の、増益ですね。メディカルは横横って感じかな。インダストリーも全体的に割といいっすね。プリンティング。まあ、複合機とかなんですかね。で、イメージングは、あれか。カメラとかですかね。あんまり僕、フォローしてないですよね。プリンティングビジネスユニットは、複合機とかですね。イメージングが、カメラですね。レンズ交換式デジカメとか、レンズとか、カメラ系ですよね。両方良かったよってことですね。まあ、株価的にも値頃感あるんじゃないですか。234円でしょう。一株利益の予想がね。で、やっか今の株価が、7751。キャノン。270、2000、あ、2775だから、何倍だ。12、3倍ってとこか。悪くないですよね。まあ、でもそんなもんすけどね。電気で。あんまり成長性なかったら PR12、13、14倍とか、パナーもそんな感じですよね。なんでまあそんなもんかって感じかな。こっから倍になるイメージは全くわからないですよね。あ、目次ですね。それでは、あ、すごい、400人も。ありがとうございます、皆さん。 すごいたくさんの方来てくださっておりますね。はい。時々ですけども、これやりますので、ぜひチャンネル登録と、それからこの、なんて、ベルマーク？なんかこういう、ゲリラ的に始めた時にすぐ案内、お知らせくださいねっていう、この、ベルマークが白になっている方は黒に、アクティブにしといていただくと、生放送を始めた時に通知が来ますので、ぜひ、やっといていただければと思います。この生放送は楽しいんですけど、僕もすごい好きで楽しいんですけど、なんかね、いや、この番組は見たくないっていう人が一部いて、チャンネル登録せっかくしてくれたのにやめちゃう人とかいるんですよね。たまにやります。あ、高評価、ポチッと押しとき、あ、高評価お願いします。ありがとうございます。誰だこれ。ポケおっさん、ありがとうございます。高評価ぜひ今押してください。そうそう、30分かな、今。30分ぐらいしたのかな。まあ、そんなとこでしょう。今日の決算は。あ、コネクシオとかちょっと気になるけどね。ぜひ見といてください。コネクシオとかいいっすよね、これ。今日見なかったよね。飛ばしちゃった。あ、でもマイナスか。下方修正してるのにか。ありがとうございます。サイさん、はじめさん、長谷川さん、ありがとうございます。まあ、とにかく早くこのもう株価上がってほしいっすよね。特にこうマザーズ、僕別にそんな持ってないけど、こんなバンバン下がられると、なんかね、みんな気分暗くなるし、早く戻してほしいっすね。夜間ではちょっとだけ戻してますね。ありがとうございます。おぶゆきさん、レノンさん、ワンワン工場長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はこれぐらいにしたいと思います。皆様お疲れ様でした。